よ、もう。明日で修学旅行も終わりなんだから、時間は大切に使わないと。それよりも、どう？夜の女子部屋、思春期男子にはたまらないでしょ。
え？私しかいないのかって？
うん。他の子はみんな遊びに行っちゃった。当分戻ってこないと思うから、安心して。それじゃあ、ほい。ここ座って。
ていうか、私の浴衣姿に何か感想はないの？
こういう時は、ちゃんと褒め言葉ぐらい言わないと、女子にモテないぞまあ、君にそんなことは期待してないんだけどね。中学の頃からの付き合いだし、今更って感じだろうからね。それじゃあ、早速本題に入ろう。時間は貴重だからね。
何の用事かって？
毎回同じことで呼び出してるんだから、もうわかってるでしょ？君に彼女ができるための戦略会議。君の恋愛を応援するって、あたし約束したんだから。
あ、ちょっと待ってよ。恋愛経験がないってあたしに相談してきたのは、君だったでしょ？
彼女できないまま、灰色の学校生活を送ることになってもいいのかな？
今回は超特大チャンスを用意したんだから。
そうそう、素直でよいよい。修学旅行が終わればあとは受験勉強しかないんだから、チャンスはちゃんとつかまないとね。
え、私の恋愛はいいのかって？
うん、私はいいの。君は、なんていうか、私にとって弟みたいなものだからさ、ちゃんと幸せになってほしいんだって。そんな愚底の君に大チャンス！明日は修学旅行最終日、遊園地で自由時間でしょ？だから、ここだけの話。クラス委員権限で、可愛い女の子たちと同じ班にしてあげました。
パチパチパチー！え？職権乱用だって？そんなことは気にしなくていいの。君の幸せが一番なんだから。
私も同じ班だし、サポートはできるからさ。気になる誰かとくっついてみなって。君だって十分いい男の子なんだよ。それはずっと一緒にいた私が保証する。だから勇気を出して誰かにアプローチしてみなよ。絶対成功するって。もし失敗しそうになったら、私が何とかして成功させる。今までだって失敗したことなんてなかったでしょ？
今度もうまくいくって。
どうしたの？顔背けちゃって。何かやましいことでも考えてたのか？こら。
シャンプーの香り？
ああ、さっきまで温泉行ってたからね。
それがどうしたの？
まさか、それで緊張しちゃってるの？なんだか、変態さんみたい。
で、私相手に緊張しちゃってどうするの？あのね、
今回同じ班にしてあげた女の子たち、みんなすっごいモテるんだから。性格もいい子たちばっかだし、こんなチャンスめったにないんだよ。そんな恥ずかしいなんて言ってたら、いつまで経っても彼女なんてできないんだから。自分の気持ちに素直にならないと、幸せ逃しちゃうよ。
恥ずかしいか。女子に慣れてもらうためにはどうすればいいのかな。布団柔らかくて気持ちいい。君も横になってみなよ。女子の布団に寝転がるなんて貴重な体験だぞ。
そうだな、女子に慣れてもらうためには。
そうだ、予行練習してみない？君に彼女ができた時のための練習。せっかく可愛い彼女ができても緊張であたふたしてたらかっこ悪いからね。
まずは。
私の手握ってみて。手をつなぐ練習。君はまだ女の子と手をつないだことなかったでしょ。
はい、それじゃあいつでもどうぞ。
君にはまだ早かったか。仕方ないな。ま、ぶっつけ本番っていうのもそれはそれで悪くないかもね。
あ、もう出てくの？先生が巡回してるらしいから見つからないように気をつけて。女子部屋から出てきたなんて知れたらすっごい怒られちゃうからね。
ちょっと待って。
修学旅行最終日、せっかくチャンスができたんだから、身だしなみとかちゃんとしてくること。
明日は君にとって幸せな日になるといいね。
はあ、ベンチ落ち着くね。
なんて言ってる場合じゃないでしょ！せっかく可愛い子たちと同じ班にしてあげたのに、どうしてこんなことになるかな。
あ、いや、君が悪いわけじゃないんだけどさ、なんというかやるせなくて。
まさか人混みに揉まれてはぐれちゃうなんてさ、私なんかと二人っきりになっちゃうなんて、君はとことん運が悪いね。なんかそういうとこ昔から変わらないよね。大事なところで損しちゃうみたいな。それは私もか。
あ、ちょっと待って、連絡来た。後で合流しよう。夜のパレード終わったら中央広場に集合。それまで楽しんで。
って、パレード終わったらとか、もう自由時間終わっちゃうじゃん。
ごめん、私がもっとしっかりしていればこんなことにはならなかったのに。 こんな時でも慰めてくれる君、本当にいい男の子なんだけどな。
あ、いかんいかん。
こうやって落ち込んでても仕方ないよね。せっかくだし、合流するまでの時間、予行練習の続きしよっか。君に彼女ができた時のための練習、忘れてないよね。遊園地デートとか参考になりそうじゃん。どこかアトラクションにでも行こっか。どのアトラクションにする？ジェットコースターは、君高いところ苦手だったよね。ここのジェットコースターすっごいらしいから、やめといた方がいいかな。ジェットコースターはなしとなると、
お化け屋敷？あ、いや別に苦手ってわけじゃないけど、そのほら、暗いところとか、あ、危ないじゃん。それにそう、君の将来の彼女がお化け屋敷苦手って可能性もなくはないわけだし、今回はね、やめとく？ちょっと歩いて面白そうなのがないか見て回ろうよ。
こうして見るとカップルでいっぱいだね。君も早く素敵な彼女を作って幸せになってもらわないと。
え？だから私のことはいいの。君が幸せになるのが私の幸せなんだから。私には恋人なんて。そんなのいたらこうやって君のこと応援できないでしょ。
面白そうなの意外と見つからないね。え？前？
はあ、すごい、お城かな。
これは
シンデレラのお城。シンデレラと魔法の世界か。なんだか面白そう。シンデレラの世界観で迷路を楽しめるんだって。ここ入ってみよっか。
お城の中に入ったみたいだね。
ほら、あっち見て、かわいいお人形さん。あ、ほら、あっちも。まるで違う世界に入り込んだみたい。あ、迷路の入り口だって。あそこから迷路になるわけだね。
この 3D メガネをかけて進むんだって。
3D メガネかけた君、なんだか面白い。全然似合ってない。え、私も？
嘘だ、私は似合ってるはずなんだけどな。ま、鏡がないからわからないけど。
なんて話してないで、早速迷路に挑戦しますか。
迷路の中もしっかりお城の見た目してるんだね。でもちょっと暗いね。転ばないように気をつけないと。
分かれ道だ。なんか看板に書いてあるね。あ、すごい！文字が浮かび上がってるように見えるよ。ここから先、分かれ道。正しい道を選ぼう。だって。問題も書いてある。シンデレラに足りなかったものはどっち？だって。A はドレス。B は、勇気？なんだろうこれ。引っ掛け問題とかじゃないよね。正しい答えは、A のドレス。まあ、子供も来るアトラクションだし、難しい問題はないよね。それじゃあ、A の道に進もっか。
何これ、鏡がいっぱい。
なんて言うんだっけ、ミラーハウスってやつ。こんなにたくさんの鏡に囲まれて、なんだか面白いね。君がたくさんいる。こんなにたくさんの君がいたら、どの君を応援すればいいのかわからなくなっちゃう。そうだね、私もたくさんいる。あ、そっか、君がたくさんいて私もたくさんいるわけだし、私全員で君全員を応援すればいいんだ。ん？なんだか自分でも何言ってるのかわからなくなっちゃった。鏡で囲まれた世界ってこんな感じなんだね。なんだか不思議な気分。なんていうか、自分のことをたくさんの自分に見られてるみたいな。それにしてもどっちに進めばいいのかもわからなくなるよね。油断してると君を見失いそうになるよ。あのさ、昨日の夜の予行練習、結局できなかったわけじゃん。だからさ、あの時の続き、ここでもう一度してみない？はぐれちゃうといけないし、手とか、つないでみる？なんだか、ちょっと、むずがゆいね。ごめんね、私、今手汗ひどいかも。大丈夫？よかった。それじゃあ、進もう！あ、これ、出口かな？やっと抜けられたね。心臓飛び出るかと思ったよ。え？あ、いや、なんでもない。それより、ほら、進もう。ね、ねえ、なんか、さっきまでと雰囲気違くない？シンデレラのお城っていうか、魔王城みたいな。ちょっと、何これ、お化け屋敷じゃないの？本当にシンデレラのお城だよね？
別に怖くなんてないし、ちょっと驚いただけ。
ねえ、これは仕掛けだよね。お化けとかじゃないんだよね。アトラクションなんだし、仕掛けだよね。なんていうか、これ子供とかには怖すぎるんじゃない？
私は平気だけど。
彼女ができたりとかしたらさ、さっきみたいに腕を組まれることもあるかと思って、その練習、予行練習だって言ってたでしょ。
今度は森かな。なんだか不思議な雰囲気でも怖いって感じではないね。もしかして、ここって…すごい！魔女が出てきた！これも 3D かな？さっき出てきた魔女と違って、なんか優しそう？
あなたに魔法をかけてあげましょう。
見て！かぼちゃの馬車！あれに乗ればいいのかな？さっきの魔女、魔法をかけてあげるって言ってたけど、私たちにかけてくれたわけじゃないんだね。 3D メガネで見たら、私たちの服がドレスになってるみたいなのを想像してたけど、さすがにそれは無理か。
かぼちゃの馬車乗っては見たけど、これからどうなるのかな。
あっ、動いた。あて、当たり前か。
どこに行くんだろう。シンデレラのお話だと舞踏会の会場とかかな。
違うよ。たくさんの人たちがドレス姿で踊ってる。これも 3D かな。綺麗だね。ずっと見ていたいくらい。あ、あれ、シンデレラと王子様かな。二人ともすごく幸せそう。
君もあんな風に誰か好きな人と幸せになれるといいね。
構長くいたのかな。いつの間にか日も落ちてきたね。パレードまでまだ少し時間あるし、もう一つ何か乗ってかない？ねえ、目の前にあるものは何でしょうか？世界観覧車！ってことで観覧車に乗ろう！おーっと、どうしたの？まさか、高いところが苦手だから観覧車は嫌とでも？遊園地デートのラストといえば、観覧車でしょ？ほら、さっきの魔女が魔法をかけてくれたっぽいし、平気になってるかもよ。それに、私だって苦手なのをクリアしたわけだし、君だって。いや、なんでもない。それよりほら、観覧車乗ろ。これも、予行練習なんだから。ね。ようやく乗ってくれた。君が粘るからすっかり日も落ちちゃったよ。それにしても本当に高いところ苦手なんだね。まだ乗ったばかりなのにそんなびくついちゃってかわいい。でも怖いばかりじゃ君に悪いよね。
よいしょっと。これなら怖くないでしょ。腕もしっかり掴んでるから大丈夫だよ。怖くない、怖くない。少し平気になってきた。それならよかった。
なんだかこうして君の隣に座ってると懐かしい感じがする。ほら、君と初めて出会った時も同じクラスの隣の席でさ、授業中とかよく眠りそうになってたよね。最初は少し頼りない人なのかなって思ってたけど、ちゃんと優しいところもあって、教室で私が他の男子に嫌なこと言われてた時も一生懸命に守ってくれて。
忘れたの？ほら、私って最初はメガネかけてたじゃん。それでメガネ女ってバカにされて。でも君は言ってくれた。似合ってるからいいだろって。私あの時本当に嬉しかったんだ。昔からメガネの自分が嫌いだったから。似合ってるってそう言ってくれて、それまで嫌いだった自分が少しだけ好きになれた。まあ、君に守られたままじゃ悔しいって思って、あれからメガネはかけなくなったんだけどね。でも、自分を変えることができたのは、間違いなく君のおかげだって、胸を張って言える。だからこそ私は、君に幸せになってほしいって、心から思うようになったんだ。君がいるって思ったら、学校に通うこともいつの間にか楽しみに変わってた。もちろん他に嫌なことがなかったなんてそんなことはないよ。だけど隣の席にいる君が
その度に私の話を聞いてくれた。それから君と一緒に中学を卒業して、偶然進学した高校も同じで、そしてクラスまでずっと一緒。これってさ、なんだか不思議だよね。中学で君と出会った時からずっと同じ時間を一緒に過ごしてる。交差点で数えきれない人とすれ違ってきた。道端でたくさんの人と話をすることもなくすれ違ってきた。それなのに私たちだけはこうしてずっと一緒にいる。これってさ、すごいことだと思わない？出会いの数だけ別れがあるって言うけれど、君とはこれからも一緒に。で、君に彼女ができたらそんなことも言えなくなっちゃうけど。友達の、あくまでも友達の話なんだけど、その友達にはね、中学の頃に出会った男の子がいて、ちょっと頼りないその男の子は勝手に弟みたいに思ってて、その男の子が恋愛経験がないなんていうものだから、可愛い子をいっぱい紹介してあげたりとかして。だけどその度に胸がクッと締め付けられるように痛くなって、その子が幸せになるのを誰よりも願ってるはずなのに、その男の子の隣にいるのは自分でありたいなんて、そんな風に思ったりなんかしてさ。でもその男の子を応援するって約束した自分が今更そんなこと言えない。勇気が出なくてずっと自分の気持ちを抑え込んでた。変わりたいけど、その男の子が過去にしてくれたように自分を変えることなんてできない。シンデレラみたいに魔法をかけてもらったらなんて思ってる時点で幸せ逃しちゃってるよね。え、何？外がどうかした？始まったんだね。いろんな色の光、青、緑、黄色、あっちは赤、オレンジ。こんなにも綺麗な景色があったなんて、私初めて知ったよ。君はまた私に好きをくれたんだね。たくさんの光に包まれて、なんだか私魔法にかかったみたい。観覧車ももうすぐ終わりだね。どう？怖くなかったでしょ？私も今まで怖かったものが平気になったかもしれない。さてと、これで予行練習は
もうおしまい。
楽しかった。綺麗な景色も見れたし大満足。
そろそろパレードも終わりだし、早く中央広場に行かないとね。どう？高いところも案外良かったでしょ？もう乗りたくない？そっか、まだ高いところは怖いんだね。でも、私はまた乗りたいな。
君と二人でもう一度。
君の方はどう？
お、なかなかいいペースだね。このまま行けば、私と同じ大学合格できるんじゃないかな。
それにしても、修学旅行が終わってから私と同じ大学に行きたいって君が言い出した時はどうなることかと思ったけど。
本当に君は頑張り屋さんだね。
毎日毎日机に向かってひたすら勉強。とっても大変なことだけど、君の頑張ってる姿すっごくかっこいいと思う。
君のそういうところ大好きだよ。
すぐ顔を赤くしちゃって、君は本当に可愛いな。ごめんごめん、もうからかわないからさ、そんなに怒らないで、ね。君はいつも、私に優しくしてくれる。私も、君に何か恩返しがしたいなって、そう思ってたんだ。そこで、じゃじゃーん！優しくて頑張り屋さんな君に耳かきしてあげようと思って、これ持ってきたんだ。誰かに耳かきしてもらったことなんて子供の頃くらいでしょ？私もちっちゃい頃はよくお母さんにしてもらってたんだけど、暖かくて柔らかい膝の上に頭を乗せて耳かきをしてもらうのがすごく好きで、耳かきやってって甘えてた頃の懐かしい気持ちが蘇ってきてさ、君にもそんな気持ちになってもらいたいなってそう思ったんだ。せっかく君にとって特別な存在になれたんだから、君にもそんな特別感を味わってほしいなって。だから、今日は耳かきしてあげる。この日のために、ちゃんと練習してきたから、安心して。それじゃあまずは、膝枕、ね。恥ずかしがることないって。ほら、早く。どうかな、
首とか痛くない？もうちょっとこっちかな。あんまり頭動かさないで。くすぐったいよ。よし、この位置でいいかな。
君の初膝枕、奪っちゃいました。
こうやって実際膝枕してみるとなんだかちょっとドキドキしちゃうかも。
それじゃあ早速こっちの耳からやっていくから、リラックスしててね。
ほう。
ごめんね、
まだ緊張してガチガチになってたからちょっとだけいたずらしちゃった。どうかな、さっきよりは肩の力抜けたかな。よかった。じゃあ今度こそ始めるね。
急に頭を動かすと危ないからあんまり動かないでね。
しょしょっと、どう？痛くない？力加減とか大丈夫そう？よかった。じゃあ続けるね。よいしょよいしょ。気持ちよさそうだね。ちょっとくらいなら寝ても大丈夫だよ。勉強で疲れてるでしょ。私もお母さんにしてもらってた時はよく寝ちゃってたから。と、もう少し残ってるからそのままそのまま。こうやって耳かきされるとなんか落ち着くでしょ。うんうん、君の気持ちよさそうな顔を見ると頑張って練習してきた甲斐があるってものだね。
綺麗になったかな。ここからは仕上げとして梵天使っていくね。
これ使うとすっごくふさふさして気持ちいいんだ。
ゆっくり入れていくからね。
よいしょ。どうかな、ふさふさしててさっきとは違った感じでしょ。
くような感じで耳の中に入れていくとくすぐったくって気持ちいいんだよね。
よっし、こっちの耳はバッチリじゃないかな。
次は反対側もやっちゃうから今度は逆向きになって。
それじゃあ、こっちもやっていくね。
お、こっちの耳は綺麗だね。普段自分で耳かきしてると、左右の差が出るらしいよ。
でも、今回は君を癒してあげるのが目的だから、こっちの方もじっくりやっていくからね。
手前側も結構あるなぁ。よいしょ。
どう？気持ちいい？
言うまでもないって顔してる。
耳かきのこと調べてて分かったんだけどね、耳かきをして気持ちよくなるのは耳の中に快感を司る瞑想神経っていうのがあるからなんだって。でも神経ってとっても繊細だから、やりすぎるのも良くないらしいから気をつけないとね。
おっと、手が止まっちゃってたから続きやってくね。
手前はこんなものかな。次は奥の方まで入れていくから頭動かさないようにね。どう？大丈夫かな？よかった。それじゃあ続けてくよ。こっちの耳も綺麗になった。それじゃあ、梵天で仕上げしていくね。
よいしょ。
もうすっかりリラックスしてるみたいだね。目がとろーってしてきてるよ。
お疲れ様でした。どう？君の疲れ、ちょっとでも癒せたかな？
頑張ってる君を見るのは好きだけど、君が頑張りすぎないように、これからも、私にできることがあったら、素直に言ってくれると嬉しいな。だって、
素直にならないと幸せ逃しちゃうからね。
ごめん、起こしちゃった。
君のお母さんから聞いたよ、風邪で寝込んでるって。受験勉強のしすぎで少し疲れちゃったのかもね。今朝、君が学校に来なかったからどうしても心配になっちゃって来ちゃった。本当は私も学校休んで看病してあげたかったんだけど、クラス委員が何言ってるんだって先生から怒られちゃって、結局放課後になっちゃった。ごめんね。
ああ、まだ治ってないんだから。
病人はおとなしく寝ておくこと。うんうん、君のそういう素直なところ好きだよ。
なんだか恥ずかしいね。
そうだ、熱測ろっか。
体温計はと、
ああこれかな。それじゃちょっと失礼するね。
よいしょっと。
こーら、女の子じゃないんだからそんなに恥ずかしがることじゃないでしょ。そんな反応されると私まで恥ずかしくなっちゃうんだから。
よし、これでオッケ
ー。それにしても君の部屋に入るの久しぶりだね。やっぱりなんていうか、男の子の部屋って感じがする。カーテンの色も棚に置いてあるものもなんだか君らしくて私は好きだな。
あ、机の上に飾ってあるの修学旅行の時の写真だよね。ツーショットで撮れたのは結局この一枚だけだったけど、この写真を見るとあの時のこと思い出すね。本当に楽しかったな。
あ、ちゃんと体温を測れたみたいだね。
やっぱりまだ熱があるね。しっかり睡眠をとって早く元気になってもらわないと。君が眠るまで私が見守ってるから。病人はさっさと寝る。
え？眠れない？でも寝ないと病気も治らないよ。
うん、それじゃあ私が特別に本を読んであげる。私が小さい頃風邪をひいちゃった時はお母さんに絵本を読んでもらってたんだ。君も小さい頃の私みたいにぐっすり眠れると思うから。
それじゃあ始めるよ。
昔昔、あるところにシンデレラという女の子がいました。シンデレラはお母さんと二人のお姉さんと一緒に暮らしていました。ところがお母さんとお姉さんたちはとても意地悪で、シンデレラにだけ辛い仕事をさせて、自分たちは何もせず楽をして過ごしていたのです。お母さんやお姉さんたちは綺麗な服を着ているのに、
シンデレラだけはボロボロの服を着て、毎日毎日辛い日々を送っていました。シンデレラ、掃除はあなたの仕事でしょ？ああ、憎たらしい。お前は私の子ではないのだから、しっかり働きなさい。こんな貧相な食事しか作れないの？シンデレラ。おいしくないわ。今すぐ捨ててちょうだい。綺麗な服を着られるのは私たちだけでいいの。あんたはボロボロの服で十分でしょ？どうせ掃除ばかりして汚れるのだから。意地悪なお母さんとお姉さんたちにそう言われても、シンデレラは一生懸命、真面目に働きました。ある日のことです。この国の王子様が、お嫁さんを選ぶ舞踏会を開くことになり、シンデレラたちにも招待状が届きました。王子様のお嫁さんになれるかもしれないわね。いいえ、あなたたちは私の自慢の娘なのだから、必ずお嫁さんになれるわ。お母さんと二人のお姉さんたちは大はしゃぎです。しかし、三人は変わらず、シンデレラにだけ意地悪を言います。シンデレラ、お前は一人で留守番をしなさい。どうせお前のような小汚い娘は、王子様のお嫁さんになんか選ばれないわ。シンデレラは、二人のお姉さんたちのドレスの支度を手伝おうとしましたが、手をはたかれてしまいました。あんたのような汚い子に綺麗なドレスを汚されたら、王子様に失礼よ。二人のお姉さんとお母さんたちは、シンデレラを一人置いて、お城に向かいました。誰もいなくなった屋敷の窓から、お城を眺めながら、シンデレラはついに泣いてしまいました。ああ、私も綺麗なドレスを着て、一度でいいから舞踏会に行ってみたい。シンデレラは泣きながら、薪を拾いに森へと向かいます。すると突然、不思議なおばあさんが現れ、シンデレラに声をかけました。おや、かわいいお顔が台無しじゃないか。泣くのはおよし。あなたは、誰？私は魔女さ。かわいそうなシンデレラ。私がお前を舞踏会に連れて行ってあげよう。おばあさんはそう言うと、シンデレラにかぼちゃを持ってくるように言いました。シンデレラがおばあさんの言う通りにかぼちゃを持ってくると、おばあさんは持っていた杖でかぼちゃを撫でました。すると、なんと不思議なことでしょう。かぼちゃが大きな馬車へと変わったのです。ありがとう、親切なおばあさん。でも、こんなボロボロの服では、お城に入ることなんてできません。シンデレラがそう言うと、おばあさんは優しい顔で、杖を振りました。すると、シンデレラが着ていたボロボロの服が、あっという間に、綺麗なドレスになりました。履いていた靴も、美しいガラスの靴に変わったのです。いいかい、シンデレラ。必ず、12時になる前に帰るんだよ。12時の鐘が鳴ったら、魔法が解けてしまうからね。おばあさんはそう言うと、シンデレラの目の前で、ふっと消えてしまいました。ありがとう、優しい魔女のおばあさん。シンデレラはかぼちゃの馬車に乗り、お城へと向かいました。
シンデレラがお城へ着くと、みんなシンデレラの美しさにびっくりしています。あまりにも美しいその姿に、王子様はシンデレラのことが好きになってしまいました。そこの美しいお嬢さん、私と踊っていただけますか？
はい、喜んで。
シンデレラと王子様は、時間が経つのを忘れるほど、とても楽しく踊り続けました。王子様は、優しいシンデレラのことが、ますます好きになっていきました。ところが、楽しい時間はあっという間に過ぎてしまい、気がつくと、12時まであと少ししかありません。シンデレラは急いでお城を飛び出しました。待ってほしい。せめてお名前だけでもお聞かせいただけないでしょうか。王子様が遠くからシンデレラに呼びかけますが、その声はシンデレラに届くことはなく、シンデレラはカボチャの馬車でお城を去ってしまいました。王子様が馬車を見送っていると、シンデレラが履いていた綺麗なガラスの靴が片方だけ落ちていることに気がつきました。このガラスの靴の持ち主を探してほしい。王子様はお城の使いにシンデレラを探すようお願いしました。お城の使いは国中の女の子にガラスの靴を履かせて回りましたが、その靴は誰の足にも入りません。ああ、もう一度あの方とお会いしたい。王子様はくじけずに、ずっとシンデレラを探します。そしてついに、シンデレラの家にも、お城の使いが現れました。私の娘たちならば履くことができるでしょう。
ええ、私なら入りますわ。
当然、意地悪なお姉さんたちは、ガラスの靴を履くことができませんでした。
この家には、他に娘はいないのですか？
城の使いがそう聞きますが、意地悪なお姉さんたちは、こう言います。
もう一人だけおりますが、あの子が履けるとは思えません。
王子様は、全員調べてほしいとおっしゃっています。その方を呼んでいただけますか？
家から出てきたシンデレラが、ガラスの靴に足を入れてみると、ぴったりと収まりました。
このガラスの靴の持ち主と結婚すると、王子様がおっしゃっています。
城の使いの言葉に、意地悪なお母さんたちは言いました。
シンデレラなんかが王子様のお嫁さんになることなどできません。このようなボロボロの服を着たシンデレラが王子様にお会いするなど。
お母さんたちがそう言うと、あの時の魔女のおばあさんが現れました。優しく可愛いシンデレラ、私が魔法をかけてあげよう。魔女のおばあさんが杖を振ると、シンデレラの服は、たちまち美しいドレスへと変わりました。お城に招かれたシンデレラは、もう一度、王子様に会うことができました。王子様はすぐに、あの時の女の子だと気がつきます。
私と、結婚していただけますか？
こうして、王子様とシンデレラは、美しいお城の中で、幸せに暮らしました。めでたしめでたし。ちゃんと眠れたかな？はぁ、よかった。えらいえらい。
私もシンデレラみたいに君とずっと一緒にいたいってそう思う。君の隣にいられて私すっごく幸せだよ。だから早く治して私に元気な顔を見せてね、王子様。